て始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく、そして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。最強運を引き寄せるためのアドバイスは、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、今回第44回目の放送になりましたね。
そうですね、
はい、だいぶ回数も重なってきました。今回もですね、はい、起爆剤になるような心の方法をしっかりと教えしてまいります。さて今回でございますけれども、ビジネスマンが最強運を引き寄せるための起爆剤となる漁師から教わった8つの方法をお届けしてまいります。第1回目が、他人の成功事例を真似るより自分が成功事例になる。そして第2回目が、演技でもいい、人前では明るく装う。そして第3回目が、服装は自分に対する誇りと仕事に対する誇りの表れです。そして第4回目は、現場のモチベーションアップはお客様の感謝の言葉に勝るものはない。そして第5回目は、親の仕事に誇りを持つことで感謝の気持ちが強くなる。続きまして、今回第6回目は何でしょうか。
はい、第6回目はですね、悲しみを乗り越えるには感謝の言葉で手帳を埋め尽くす。
はい、これは大内さんの実際にやったことなんですよね。
そうですね、うん、はい、やっぱり人生長いこと生きていると、はい、いろいろな悲しみに出会いますね、
うんうん、はい、
やっぱり人生の中で私の最大の悲しみ、これは今から6年前、うん、2009年8月に、
はい、
まあ、今回、まあ、漁師である私の父が亡くなった時のことなんです、
はい、
前日までもう電話で話してたんですね、
はい、
して急にこう亡くなってしまったんです、うんうん、まさか亡くなるなんて思いもよらなかったんですね、
うん、まだそんなに亡くなるような状況ではなかったのに突然亡くなってしまった。
そうですね、うんうん、まあ、一応病院には入院してたんですけども、うんうん、まさか亡くなるなんて思ってなかったんですね、
うんうんうん、
でその時に親孝行できなかった自分が、うん、悔しくて悔しくてもう立ち直れないくらい深い悲しみの中にいたんですね、
うん、なるほど、まあそうですよね、はい、大体みんな後悔しますからね、親亡くなった時
に、ね、そうですね、うん、これは私の子供たちも同じく悲しみから立ち直れないでいたんです。
そうですね、おじいちゃん亡くなっちゃったら子供は本当悲しいですからね。
そうです、うん、でもやっぱり自分もなんとか前に一歩でも進んでいかないといけないんで、
はい、
この悲しみを乗り越えなければ、うんうん、家族全員も悲しみから立ち直れないんですね、
うん、まあ、大体普通のお家ですと、それは時間が解決することだよねっていうことで、まあ、ちょっとその悲しい時、今はしょうがないよ、みんなで悲しくしていようと、
はい、
でまあ、だんだん時間が経てば良くなるよっていう感じの対処法だと思うんですけど、
はい、
お家さんはそこで立ち上がったと。
そうですね、うん、してそんな中、僕が以前作った幸せの貯金通帳っていう、うんうん、まあ、メモ帳ですね。
あ、なるほど、別にマネーが入ってる通帳ではなくって、はいはい、
それを僕作ってたんですけど、もう全部売り切れて、
はいはい、
なくなりましたけど、
すっからかんに、
はい、もうないですけど、
はいはい、
ね、その通帳があることを思い出したんです、
はい
はい、それで子供たちにも全員渡して、はい、今までの自分の父親への感謝の気持ち、
はい、
うん、全部書いていこうと。
なるほど、子供だったらそのおじいちゃんにしてもらって嬉しかったことを書いてってみたいな感じ
で、はい、全部書いていこうということで、うんうんうん、ちょうど夜通しですね、もう書いていたんです、
はい、
お父さん、子供の頃旅行を連れて行ってくれてありがとう、楽しかったよとか、
うんうん、
お父さん、柔道の試合に応援に来てありがとう、おかげで県で優勝できたよとか、
うんうんうん、
お父さん、大学まで行かせてくれてありがとう、ちゃんとした会社に就職できたよとか、もう全部こう、うんうん、ありがとうありがとうって言って書いていったんです、
うんうん、
でも100件では聞かないですね、うん、もう100件以上夜通し書き続けて、うんうん、まあ、太陽がうっすらと昇ってきた瞬間に悲しみがなくなったんです、
うんうん、
自然と深い 霧の中にいたのが晴れていったんですね。
なるほど、
そしてそれは私だけじゃなくて、うんうん、私の子供たち全員も同じことを言いました。
まあ、なんかそのね、お父さんおじいちゃんのなんかその導きみたいなものがあったのかもしれないし、
はい、
それはただ単に偶然かもわからないけれども、はい、とにかくみんなその夜明けとともに感謝の気持ちをずっとつらつら書いていったわけですけれども、それが悲しみがすっきり消えたと。
そうなんですね、はい、ですからこの時に僕が実感したのは、悲しみを乗り越えるのは心からの感謝の言葉で乗り切れると思ったんです。
なるほど、
はい、ですから皆様もやっぱり人生長いこと生きていると悲しいことがたくさんあると思います。
はい、
はい、してそれをやっぱり感謝の言葉で手帳でもいいと思うんですけども、手帳に埋め尽くしていってください。そうすることによって必ず悲しみは少しずつかもしれませんけども薄らいでいくもんだと思います。
うん、まあ、そうですよね。悲しい、何を悲しいと感じるかも、どれぐらい悲しいかも、もう本当に人それぞれだと思うんですね、
はい、
で、まあ、その中で大内さんはもう本当にその夜明けとともにすっと救われたというか、気持ちが楽になった。ただそれが本当に皆さんにちゃんとその夜明けとともになくなりますよとは保証はできないけれども、
そうですね、
とにかくまずは書いてみて感謝の気持ちを、はい、素直な気持ちでいっぱい書いてみても、その間ずっと悲しいかもしれないし、それが1日で終わるか1週間で終わるか、まあ1年かかるかも、ずっとかかっちゃうかもしれないですけれども、いつか絶対に悲しみはなくなる日が来ると、そういうことなんですね。
そうですね、うんうん、これはあとうちの長男が大学に行くときですね、
はい、
要は家を出て一人暮らしするときに、はい、うちの妹たち娘ね、はい、娘たちが同じことを兄にやったんですね、うん、ですから今まで本当に良かったこと、感謝のことをお兄さんに全部書いたんです、
う
ん、
なるほど、おもちゃ貸してくれてありがとうみたいなこととかを、
そうなんですよ、小さい頃からの思い出を2人の、まあ、娘いるんですけど、うんうん、それを書いて、
うんうん、
長男に渡したんですね、
うんうんうん、
して長男はちょうど引っ越す時僕と一緒に車でね、
はい、
して隣に乗ってそれを見ながら号泣です、
うんうん、まあね、
うん、して どれ見せてみろって言っても、いや絶対見せないと、うん、これは俺の一生の宝物になる、
うんうんうん、
だから感謝の言葉でどれだけの人が救われるものか、はい、でそれはな、もし生きてれば、はい、生きてるうちに伝えた方がいいですね。
そうですね、まあ、伝えられるんであれば本当に生きてるうちにお伝えできた方がいいと、
はい、そうですね、
そういうわけですね、
はい、だから例えば、うん、子供さんが大学行くときとか、
うんうんうん、
まあ、少しの間離れたりしますよね、
そうですね、
その時に、
うんうん、
そういった感謝の言葉を書くと、はい、子供はすごい勇気づけられると思いますよ、
うん、まあ、なんだよこんな恥ずかしいことすんなよな、みたいな感じで多分言ってますけど、はい、多分もうほんとね、一人の夜とか寂しくなった時に見返してヒーンってなるはずですよね、そこはね、
頑張れますから、
それが根性の別れとは限りません、まあ、本当にですね、ちょっとした節目の時にそうやって家族や大切な人にしっかりと感謝の気持ちをたくさん伝えていくっていうことも、家族の絆を結ぶことの一つになるんではないでしょうかね。ではでは大内さん、今回のまとめをお願いいたします。
はい、もしこう悲しいこととか辛いこと、まあ、多分あると思います、ね、出会いがあれば必ず別れっていうものは発生しますので、
うん、
ね、それを乗り越えるには手帳やノート、何でもいいです、感謝の言葉で埋め尽くしてください。でそれをできれば相手に渡してあげてください。はい、うんうんうん、それでだいぶ救われ、お互いが救われていくと思います。
はい、皆さんの大切な絆、しっかりとですね、皆さんの言葉で書き記して伝えてもらえればなと思います。さて続きまして、運が良くなるビジネスアイテムのご紹介のコーナーです。大内さん、今回のビジネスアイテムは何ですか？
はい、これはですね、もう今もうみんな主流になってますけど、ビジネスリュックですね、はい、
あのバッグじゃなくてリュックの方、
リュックなんですね。
バッグじゃいけない理由は、
あの、はい、歩かなくなる、
あー、肩こるか、
はいはい、重い、バランスが悪くなるんです、体の、
うんうんうんうん、
ですから今高校野球も、はい、ああいうこういうボストンバッグみたいなのから、 リックに変わってますよね、
うんうん、あ、そうなんですね。それ初耳でございます。
今高校野球人、はい、僕はリックにしたのはこれも5年ぐらい前、
うんうん、
ですからまだ誰もビジネスマンがそれほどリックなんかやってない時代ですね、
うんうんうん、
に僕はリックにしました。
うーん、
してなぜかというと、はい、やっぱりどうしてもこう仕事が忙しいんで、
うんうん、
ジムとかに行く時間ってなかなかできないんですね、
うんうん、
そうするとできれば移動する時間、
はい、
ちょっと運動しようと、うんうん、いうことでリックだったら歩けるじゃないですか、
うんうん、
手放しで、
はい、
してやっぱ手を振りながら歩くとバランスがいいし、うんうん、歩きやすいんですね、
うん、
これがバックを持つと、うん、やっぱり歩くのが疲れるんですよ、
うんうんうん、
そうすると歩く距離が短くなったり、うん、すぐにタクシーに乗ったりしてしまうんですね、
うん、はい、まあ、今ねすごいおしゃれなデザインのものとか使いやすいものもいっぱい出てますし、どんどんねリュック使ってる方が増えてきたので、今本当替え時かもしれないですね。
そうですね、今はもうリックが3分の1ぐらいになってると思いますよ、ビジネスバッグコーナーでもう主流ですよね、
うん、
で特にここ東京なんかでは、はい、もうリックのビジネスマン多いですよね。
そうですね、なんか自転車乗っちゃったりとか ね、もう本当アクティブに皆さん通勤されて、
最近本当増えてますね、
うんうんうんうん、そういう時代になってきたのかもしれません。ぜひぜひ皆様もビジネスリュックにチェンジして両手を楽にちょっと運動しながら通勤してみるなんてのもいかがでしょうか。いかがでしたでしょうか。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、お相手は株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也でございました。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送もどうぞお楽しみに。